える細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニック、 JR 横須賀線保土ヶ谷駅徒歩1分の畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。今日はね、奏でる細胞に素晴らしいゲストに来ていただきました。科学系ポッドキャストで以前ご一緒させていただいたこと、そして樋口塾古典ラジオのですね、樋口ひよのりさんがやっているポッドキャスターコミュニティ樋口塾の方でもご一緒させていただいている毒薬のイタミンさんとねぼすけさんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかいきなり早速私の子供の声がだ
けどということで4人です。
4人
ね4人収録ですね。いや本当にありがとうございます。僕ね、いきなりなんですけど、ねぼすけさんとイタミンさんの最近の回で俺めっちゃ感動した回があって。
感動するようなこと話すだけ、はい、どうなの、ポテトチップス開けた回が一番。
あれは感動するよね。
あれは感動するよ。うん。
しないしない。なんでしょう。う
ん。何ですか、ごめんなさい。はい。
いえいえ、もうね、ねぼすけさんが論文を紹介してくれた。
ああ、
はいはい、ブルーライト。
読書の。
デバイスで読書するのと、紙で読書するものの効果の違いの実験の話が、もう衝撃的というか、まあ頭では予想ついてたんですけど、データが綺麗だったこと、そして説明の仕方がすごい順序立てられてたんで、こう心にうまく入ってきたんですよ。
お、あれね。
これって科学系ポッドキャストのいいところだなって本当に思って。で、イタミンさんもそれ興奮してるじゃないですか、二人で。こう、うん。で、その後、ディスカッションを、こう、論文以上のとこまで二人で言ってるのが、すごい良くて。
うん、
おー、はい。こういうコメント初めてもらった。
試行錯誤してる、ね。
いや、あそこ楽しいですけど、研究室とかでも実際こう、論文とか読んだ時に、これ僕はこう感じたけど、どうなのみたいな、それが楽しいところの一つなんで、それをポッドキャストの中でやってるのがいいなと思って。
うんうんうん。あ、ありがたいですなぁ、それは。
まず最初ちょっとあれを振り返りをさせてもらいたいな。僕もちょっと、実はリズムの研究をしてるんで、
リズムの研究、
そうか、
そうか、はい、あれがブルーライトで読むことが読書の効率を下げてるっていうことを証明されてたじゃないですか、綺麗に。
うん、深呼吸、呼吸でね。で、うん、
紙の方を読んでる方がいいっていうのを意識的には分かってたんです。ちっちゃい時から子供にスクリーンみたいなのを与えて教育ツールとかさせてる子供たちが意外と後で息切れしてくる。
うん、
っていうのがあって。
そうなんだ。どう息切れするんですか、それ。
小学校6年生、うん、5年生ぐらいに壁があって。
うん。
これ、感覚的なもん、科学教室でやってる感覚的なもんなんですが。
いや、全然全然。
やっぱり、
難しいから、そんなの。
と、スクリーンがいっぱいこう持って、ちっちゃい子のうちに、携帯ももうすでに与えられたり、iPad を与えられたりしてる、子って、その、実験とか何かをさせた時の、こう、持続力みたいな、ちょっと薄い印象があったんですね。早く諦めちゃう。
あ、もういいか、みたいな。そう、自分で。結果が出ないなら、もういいや、みたいな。
そうそうそう。それをやってるうちに、自分で次の面白いことを見つける段階に、行かないっていうんですかね。諦めるのが早いかな、みたいな、印象がぼやっとあったんですね。で、やっぱり自分たちが、こう、紙媒体で育ってるし、紙媒体の良さってあるなと思ってるんで、自分の手で書いたりね。だから、それが大事なのかな、みたいにふうに思ってたんですけど、今回のそのデータで、そのスクリーンだけじゃないですか。それ以外の条件は結構揃えたっていうのが、すごく面白かったんですよ。
ああ、そうですね。スマホサイズと全く同じ本。はい、を用意して、重さも揃えたとかっていう、結構厳密な統制した実験でしたね、あれは。
そうですよね。で、字の大きさとかも揃ってるってことですよね。
そうです、そうです。
で、姿勢も合わせたわけですよね。
姿勢も動けなくっていうか、まあ、頭の位置とかね、固定して、ね。
そこがすごいと思ったんです。そこも説明されてるから、その、あれ姿勢のせいでしょうとか、 とか、そういったものが排除されてるじゃないですか。
うんうんうん。
一番の違いは、画面か紙かっていうところだけですよね。
だけです、だけです。
そこで、それを読んでる間の呼吸の数、うん、深さ、うん。
両方です。両方取ってます。
両方ともが大きく下がったってことですよね。
うん、そうです。両方ともが大きく下がって、あと、脳活動も同時に取っているんで、はい、芋づる式に前頭前野の活動の更新が起こる。というところも一緒にとって、プロセスが一度にデータで出るようになってるっていうのがちょっとエレガントな手続きでしたね。
うわーと思って、まず実験設定がすごく綺麗にできてるやつを説明してもらって、まさか、まさかそのブルーライトだけで呼吸が落ちてるから集中力が落ちて記憶力というか頭に入ってきてる情報量が落ちてるということを、もう脳波の方からも出てて、まず最初そこでびっくりしたんですよ。うわーと思って。で、そこで終わるんです、終わるじゃないですか、普通。メモスケさんのすごいとこ。そこから、そこプログラミングのプロセッシングでしたっけ？で、つなげて、その呼吸、ブルーライトと呼吸のつながってるものが何なのかっていうところを、そうか、脳波からわかるってことですね。脳波のデータ解析ですね。
脳の血流量を取るイコール活動量が多いであろうというような測定をしているんですよ。はい、で、はい、特定部位の血流が多いっていうことは分かった。これが前頭前野ですっていうところが同時に分かったっていう感じですね。で、あんまり行き過ぎると、こう、リズムできてないじゃんっていう。逆にこう、紙デバイス読んでるない、平成状態の、同じデータも取っていて、被験者内容員になってる。から、
あすごい
変化したねって。
いや、そこがもう、うわーと思って。リズム作るのって、そのリセットするからリズムできるってことを言ってて、これは常に活性化されてるから、要は常に興奮状態だから、リセットされないから深呼吸のが入らないっていう、こう、うん、ことですよね。
そうだね。
そうなんです
。確かに。うん。
イメージで言うと、面白いというふうに少し感じさせてはいるわけですよね。その画面に人がこう食いついてしまうのは面白いから食いついてるんだけど、食いついてる状態がずっと続くから、リセットができなくなってしまって、
うん、そうです。
リズムがおかしくなって、
そうです。
過興奮ってことですよね。
そうです、そうです。
うん。ずっと、どこだっけ？前頭葉がずっと動いちゃってる状態。
これすごいのが、糖尿病の状況とも一緒、血糖値が常にこう高くなってるから、一回下がって上がってがないから、糖尿病もおかしくなるんですけど。
ああ、なるほど。
なるほど、上がりっぱなしなんだ。
血糖値、そう。血糖値が上がってる状況だと、インスリンもちょっと高い状況になっちゃうんですよ。
うんうんうん。
これが一番の糖尿病の悪い状況で、血糖値が一回下がってインスリンも一回出なくなるから、次のインスリンが出た時に刺激がちゃんと入るから、血糖値がまた下がるんですけど、
ああ。
ずっと高くて、インスリンも高いと、どっちも高いので、切るタイミングがなくなっちゃうんですよ。
うんうんうん、あ、そうか。
はい。
なるほどね。そう、結構、そっか。いろんな生態が、まあ、リズムって言い方したら確かにそうなんですけど、強と弱が必ずないといけない相対的なもんだっていうのが結構、生態の至るところにある感じを受けますね。
そりゃそうですね。体に波は、好きもん。
そうそう。その波の、すごいいいところが、まさかブルーライトのこの本で、こんなに人間は乱されるのって思って、本当にね、僕のね、ああ、ネボスケさんありがとうって本気で思いました。本当に。
すごい。
毒薬の やってる発信素晴らしいってもう本当に思って。
やっぱ役に立ってるよ。
あかん。あかん、あかん。あ、じゃあ、はい、これちゃんと毒薬の趣旨に沿って、はい、この論文を紙じゃなくて電子版で読みました、俺は。だからあんまり理解してないかも。
これ来た。今笑わせてくれたじゃないですか。僕ね、僕呼吸で少しこう、コロナの鬱的な、こう元気なかった自分と、あと睡眠のリズムが崩れてたのが、呼吸で結構僕回復したと思ってた。
お
ー。
だから、すごい納得したんですよ。これ、ネボスケさんが、あ、ブルーライト僕見すぎてた。パソコンに釘付けになってたり、オンラインで、ズームに釘付けになってたり。
ねえ、なってた、なってた。
で、睡眠の質が良くなくて、で、ちょっと疲れも出てて、何だったんだろうと思ってたんですけど、 この呼吸を改善させたんですよ、最近いろいろ。まず水泳をしたとか。
お、ああ、いいですね。
あと、ポッドキャストでこう自分の声を聞くようになって、息がすごい切れてるっていうことに気づいて、で、その水泳をしたら、水泳したらすごい呼吸が良くなったんですよ。これが、ちょっと呼吸の改善になったんですよね。そしたら、なんかいろんなものがちょっと改善してきた感じがして、ちょっと元気になってきてるんですよ。
おお。
だから、すごくなんか、もう僕の中で、メイクセンスだったっていうか、あとね、大学に、こう、コロナの後で、ポスターが増えたんですけど、ディープブレスを取りなさいっていう、ポスターが、いろんなところにあって、そうです、そうです、うん。エレベーターの中とかでも、ちょっとメンタルブレイクとか、そういうのが、学生の中で問題になったせいかわかんないですけど、そのポスターがこう貼られて、まず大きく深呼吸しなさいみたいなのが、最近多いんですよ。わかりやすいポスターが。
そうなんだ。
だからそのキーワードにもすごいヒットして。
もしかして、なんか、適当にコロナうつの原因に間接的に関係するかもね、とか言ってたのは、
意外
と実態に合ってた。
そうそうそう。めっちゃ当たってる気がしたんですよ。いい発信されてるなと思って、そう。
役に立ってる。
あかんあかん。役に立っちゃあかん。
いや、いいですよ。もう、毒にも薬にもなる番組になっていますよ、多分。でもね、そこでね、あ、素晴らしいなと思って、この論文の解析方法って、ねぼすけさんの専門なんですか？
あ、違います。自分の専門の論文は紹介しないマイルールでやっているので、はい、専門じゃないです、
うん。どうやって見つけたの、今回のやつ。
なんでだっけ？もうこれ。
上って探してて。
もうなんかね、見つけた記憶がどこかわかんないんだよね。だからもうなんかどっから取ってきたか覚えてない。
そうなんですね。
私ヨガを教えてるんですけど、やっぱヨガの先生も言います。はい、ヨガやっぱ呼吸が大事なんで、やっぱ呼吸は唯一心にアプローチできる外的なアプローチだから、ちゃんと呼吸しなさいっていうのをすごいずっと言われてて。
なるほど。
うん。で、それに、まあ医学的根拠っていうか、まあその先生は多分経験的な話をしてるんですけど。
いや、ヨガもいいですよね。
うん。だからやっぱアロマとか使うのいいですよね。
うん、うん。
いい匂いすると嗅ぐから、絶対に。
絶対いいと思う。はい。アロマセラピーやってる先輩がいまして、研究やってる人がいまして。やっぱり化合物がそのまま ね、ちゃんと体の中に入るんですもんね。
う
ん、
そう、不思議ですよね、アロマって。だから、超気をつけなきゃ。
ちゃんと化合物として反応してるんですよね、体の中で、ね。
そう。だから、花粉症に、うち主人、私は全然平気なんですけど、主人が結構出てるんで、アロマを毎年いろいろ試してるんですけど、はい、今年は北海道のヒバ油、はい、ヒバってわかりますか？
松って何？
ヒバって松の、種類の中にある木の一つなんだけれど、針葉樹、の一つの油、
はい、
これが、北海道で取れるやつ、ニセコのやつなんだけれど、もうこれがね、えらいめちゃくちゃ効くって。もうほんとめちゃくちゃ効くって言ってた。もうこれを、この香りを感じてるときはほぼ花粉症のその反応がなくて、うん、アロマってやっぱ香り気化されるから、なくなって、ね、香りが飛んじゃうんだけど、そうすると戻ってくるって言ってて。もうなんか、完全に、だからずっとこれ炊いてる。
いや、アロマの世界すごくて、その先輩は、自分的には、もともとバリバリ研究やってた時のようなエビデンス取れないから、
うん、
はっきり言いたくないんだけど、でも、うん、ある程度のこう、効果が方向性が出た時に、かっちりしたエビデンスじゃなくても、うん、もう売りたいからボンって出すらしいんですよ、会社としては。
うん、
そうすると、ま
あ、
ものすごい売れて、売れちゃってるとかって言ってて、ちゃんとしたエビデンスじゃないのになんとなく出しちゃって売れちゃってるって言ってて、そう。だからそういう世界みたいですね。
いや、そうですね。多分それこそ脳波とか、呼吸とか、そういうものの研究に、はい、ですよ。にも繋がりますよね、アロマだったら。
だから、一つはエビデンス出てるやつが出て、その隣にそれっぽく他のも書いちゃうっていうことに、うん、少し罪悪感を感じるけど、めっちゃ売れちゃってるとか言ってる。そう、嬉しそうでした。
まあでも弱いかもしれないけど、一応データ取って、多分何かと何かの相関研究みたいになってる。 とかぐらいはやってるんですもんね、多分ね。
そう。だバリバリやってた時の自分からすると、うん、それ足んないんじゃないのって文句になるような、レベルのことを、目をつぶってやっちゃってる自分いるとかって言ってるんですよ。
ああ、でもね、なんかね、はい、実用を目指した研究でそんな気持ちになるのすごいわかるわ。
ああ、そっか。でも、そうですよね。その研究機関にいるガチガチのレベルまでなっちゃうと、お金もすごいかかっちゃうし、はい、いつその結果が出るのかもわからないから、
はい、まあ。そうそうそう、もうこの日にね、販売されることが決まっちゃってるし、みたいな感じらしいんですよ。
そうですよね、はい。折り合いつけに行くみたいな。
そうそうそう。うん、安全性チェックとかの方は厳しくやるけど、その効能性の方は、なんか、これでいいのかなと思うところがありながらも、めっちゃ売れてんのよって言って、紹介してもらったり、サンプルいただいたりするんですけど。
そう。それはしょうがない
ですね。そうですね。そう。
うるっとなったら。
そう。だから何人かの方はものすごく効果があるって言っちゃうと、つい出しちゃうみたいなね。
うん。難しいですね。そこ難しいですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。だから僕たちの番組にね、大塚さんっていう、その癌のね、の
世界でめっち
ゃ、すごく真摯にやられてる方がいるので、
うん、聞いてます。
大塚先生の物差しでやっちゃうと、かなり厳しいところなんですよね、やっぱりね。
そうですね。情報の出し方についてすごく、
そうそうそう。
お話しされてて、
はい。
あれはなんか、すごい、なんて信用できる方なんだろうって聞いて
すごいんですよ。だからめっちゃその患者さんの味方だし、ね、やっぱ何十年か前のがんの間違った治療法っていうのをそのエビデンスとして出して、だから医療は信じれないみたいに言って、もっと信じれない方にこう誘い込む悪い商法がはびこってるんで、
まあ確かにね、常に進歩してますからね。
そうなんです。
うん、
ちょっと毒薬のことをお聞きしたかったんです。どうやって毒薬ってスタートさせたかっていうお話聞かせてもらってもいいですか？で、そこから僕はその次にあれ聞きたいんです。二人がどう科学にのめり込んだかっていうところを教えていただきたいです。
じゃあ、私が誘ったんですよ。ネボちゃんのことを。で、私が、はい、まあ私とネボちゃんが出会ったのがその古典ラジオのコミュニティなので、結構その仲良くなったりするのが、室越さんがやられてる、はい、セミネール、後の、うん、まあ一冊の本を読んで、まあ、文化人類学の本を一冊選んで、
うん、
で、その本を、まあ、課題図書にして、まあ、ちょっと人文学的思考を深めていくっていうゼミをやってて、で、そこをずっと参加してるんだよね。
うん、
ほぼ。もう何年？ 2 年？
2 年ぐらいになるかな。
2年ぐらいを月1ぐらいでやってて、
う
ん、で、それ以外にも、ちょっと猫ちゃんと関わることがあって、
うんうん、
私、ポッドキャストを他にもやってるんですけれど、もう一個、はい、なんか自然科学系でなんかやってみたいなっていう、その人文学の方を深めたいっていう気持ちもあるけれど、やっぱもともと私、その科学系の分野に足を置いていたので、
うん、
いやなんか人文学って持ち上げられてるけど、いやその前に今私たちがその生活のベースにしてるのってやっぱ自然科学とかじゃないみたいな、もっとなんかこっちの話もしたいなっていうのを思って、うん、でも一人でやるのは、でもちょっとモチベーションが続かないっていうか、
はい、
今私別に科学系とかの仕事とかをしてる全然わけでもないから、やっぱ自分がその続けられる環境を、つく仕組みを作りたいなっていうことで、できるのは誰かと一緒にやりたいなって思ってたんですよ。で、1年ぐらいそれ思ってたんですよ。
はいはい。
で、なんでだっけな、なんか猫ちゃんが博士に進むって話を聞いたのと、あと、はい、その博士に進む過程の中で自分でその授業を持ってる。
学校で教えるのとは別にその当時、プライベートでゼミ生取ってた。
うん、そう、うんうん。で、自分でその科学に関して教えていきたいんだよね、みたいな話を、ちょっとごめん、祖母があったらごめんね、ねぶちゃん。っていう話をしていて、来たこれ、みたいな。
いいね、いいですね。
ここだわ、ここ、とか思って。
はい。
で、ネゴちゃんならその、私、その時多分1年ぐらいだったので、まあ人文系でどういう本を読んできたのかっていうのも、大体まあわかるし、科学っぽいこともやってはいるから、多分一番気持ちがわかるかなっていう。最初お互いに人文系の本を読むのめっちゃむずいって言ってたし。
なるほど。
もう本当にその理系の論文と、その哲学とか、文化人類学なんても全然本の書き方とかも違うから、結構それに、苦戦していたこととかもあったりして、まあそういうのも分かってくれたりするかなっていうことで、なんか科学系のことやってみないみたいな感じで声かけたのがきっかけ。
なるほどね。一緒にこう深いところにこう入っていく人として、 いいパートナーだなと思ったんですね。
そうですね。あと、私、はい、今ちょっと最近更新してないんですけど、個人でやってる、世界をちょっとカラフルにするラジオっていうのがありまして、で、そっちの方で、なんかいろんな人に声をかけてインタビューをしていたんですよ。はい、妊娠する前なんですけど。で、その時に、実はなんと一回、収録したんですよね。で、その時に言われたのが、二人の呼吸が合ってるって言われたんですよ。二三言われたんですよ、うんうん、私実は、うんうん。
また呼吸の話だ。
呼吸ですね。
呼吸、そうね。息が合うし、馬が合うでしょって言われて。
いや、あれ最高でした。あの、寝坊助さんが、息吸って、息吸ってってやつ、最高でした、最高でした。
そう、だから、あ、馬が合うんじゃないのって言われてて。
合ってました、合ってました。
確かにって思っていたのもちょっと実はあります。って感じです。
なるほど。
はい。
それ、寝坊助さんは乗ったわけですね、見事に。
うん、そうですね。なんか、ポッドキャストをレギュラーでやるのは毒薬が初めてだったんですよ。
うん、
はい。
なんで、まあ、一人喋りをいきなり始めるよりもハードル低いしっていうのもあって、ね、じゃあやるぐーっつみたいな感じで乗っかって、まあ今に至るみたいな感じですね。
なるほど。
そうなんですよ。
そうか。もう、痛みさんあれですか、ねぼすけさんの最初の一声ぐらいで、今日ねぼちゃん調子いいなとかわかります？
どうだろう、寝起きとかはわかる。
さあ、今日はどうだ、
はい、今日はまあそう。今日はいやでも寝起きでしょ、どうやって。あと、なんか、飲んでるものを見てて、はい、コーヒーとか飲んでると、はい、昨日で夜遅いんだなとか、そういうのを、今日ずっとコーヒー飲んでるなとか。
なんか、この1、2ヶ月、調子良くないですかね、息子さん、もしかして。
あ、そうなんですか、わかんない。調子が、
わぁ、はい。
お、娘ちゃん登場。娘ちゃん登場。多分この子のせいでしょうね。
いや、もしかして睡眠改善されてんのかなと思って。僕が、自分が睡眠改善したんですよ。この 2、3ヶ月で。去年の年末ぐらいからかな。
お、すげえ。
呼吸深めて。何やったのか。
あのね、まず1個がね、鼻エクスパンダ。
あ、こうやつ。ごめんなさい、こうやって見えない。
この、ね、
鼻に。
中に、
鼻腔に
中に入れるタイプのやつです。
あ、中に入れるの？
はい。なんか、こう、丸が2つで、それをこう、プラスチックが繋いでるみたいなやつで、鼻の中に入れるんです。
あれ、
上に乗せるんじゃなくて。
はい。
ブリーズライトみたいなやつじゃなくて、鼻の中に、こう、鼻の穴を、こう、閉じないように、柔らかいシリコンみたいな素材で、うわっと広がって、穴、
え？
なんか、
で、そこ穴開いて
る。空気通るように、空気通るようになってる。
ね、それはやってなかったね。うん。うん。
僕の研究者の兄貴がいて、その彼がもうすごい睡眠改善するよって言われて、
うん。
それこそ呼吸なんです。これも呼吸で、脳に酸素が運ばれるんですけど、うん、それ使ったら、実は片方の鼻の穴がちょっとちっちゃい。それが、うん、そっちの鼻がしかも詰まりやすいというか、あって。
まあそうですよね。人間絶対完璧な左右対称っていうことは思うんです
よ。それがね、改善したんですよ。うんもうそれがすごい感動して、で、すごいスッキリと水泳と一緒にやったんですけど、それが、ちょっと睡眠の質を良くして、頭がスッキリしてきたっていうのがあって、かわいい。
すげえ、あれだなあ、どっちの話しようかな、娘ちゃんの話しようか、鼻の話しようか。
今ちょっと4人体制
なんで。4人体制になりますね。
ものすごい興味津々顔になってるんだ、今日。
ねえ。僕らちょっと興味持たれてますね、今。
でも俺だけの時はあんまここまで興味持ってくんないから、タツさんのせいじゃねえかな。
どうですかね。
全然、一週間で変わるから。
そう。
成長
の
ね。
成長のスピードがね、もうね、尋常じゃないから、本当に。
見える範囲が広がってますからね、
そうなのよね。すごいんですよ。変な顔いっぱいするし。
なんか、鏡の中の他人とかをそろそろ認識し始めたり、見ても鏡の中に映ってんのが自分の胸像だって理解するのが一切こう、うん、5、6ヶ月ぐらいかな。
あ、そうなんだ。じゃあ、鏡に映ってる何かに反応して喜んでるのがめっちゃ鏡好きなんですけど、
う
ん、今。
そう、今そういう時期だと思うよ。
パンパンって触ってて。
で、それが自分だってわかるようになると、表情なんか自分でコントロールしだすんだけど、うん、今はまだ大人の真似だと思うね。まだ1歳になってないからね。
最近鼻の下をすごい伸ばすんだけど、そんな顔してる？
ああ、してんだろうね。してんだ
ろうね。こういう顔すごいですね。鼻の下伸ばすね。顔の表情ね。最近めっちゃするんですけど、なんで？なんでなんて。
なんだろうね。鼻を、でもやっぱお母さんの真似を最もするから確率で言えばお母さん、確率だよ、あくまで。
また鼻伸ばして。
今聞いてる皆さんに伝えておきますけど、中島美嘉さんと中島美嘉さんの赤ちゃんのバージョンが今二人画面に映ってます。
やばい。怒られる怒られる。ファンに怒られる。
娘ちゃんの話をちょっとしちゃったけど、タツさん超奇遇、鼻に入れるあれ、はい、アマゾンとかで売ってる名前で、カタカナ、日本のアマゾンとかだとノーズピンって名前になってるんですけど、
はいはい。
俺も先週ぐらいかな。から使い始めた。
買った？でどう？
サイズがちっちゃくてなんか痛い。
いや、
え、確かサイズと調整どうするんですか？あのね、なんかいいやつある
？S、M、L があって、最初はそれが一個ずつ買えるなんかバラエティパックっていうのがあるんですよ。
うんうんうん。
で、僕なんか鼻ちっちゃいなと思って S でスタートしたんですよね。
うん、
でも S はあっという間に落ちるようになっちゃって。で、M、M 使ってだんだん鼻大きくなって、呼吸も、あ、M の方合うじゃんってしばらく思ってたら、M も落ちるようになっちゃって。
今 L、そんな変わってくんの？え？
鼻の矯正ですよ、これ。エクスパンダーですよ。だんだんだんだん中から広げるタイプなんで。そう。で、今 L サイズぴったりで、しかも L サイズも、こうベルトみたいなの中にちょっとついてて、微調整ついてて、広げられるんですよ。こうカチカチみたいな感じで。うん、L もね、そろそろね、マックスに行きそうな感じになってきて。でも、アメリカ人用のサイズで売ってるはずなんですよ。こっちアメリカなんで。うん、で、アメリカ人の鼻ってめっちゃ高いし、鼻も穴も大きいので、まさか僕がそのサイズなるかな、わかんないですけど。
あ、でも、同じような、呼吸改善じゃなくて、本当に鼻を高くしようっていう器具で似たようなのも売ってるからね、高くなってるかもね。
あ、ちょっと私買ってきます、じゃあ。
めっちゃでも呼吸良くなるし、あれで睡眠改善するんですよね、だから。はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか、ゆりかさん。
とっても可愛い声が入ってて。
そう。
もう。
可愛いの。画面にも出てたから、もう本当に可愛いんだけど。
あ、見たの。
うん。
可愛いだろうな。
世界最年少のポッドキャスターと、共演させていただきました。
おめでとうございます。
いや、最高でしたね。
ねえ、かわいいね。お利口さんね、
う
ん。
そうなのよ。いいところだけ撮ってんじゃなくて、もうずっとあんな感じ。なんか。そう。で、一生懸命ね、リアクションしてるんだよね。だから多分僕らの話を聞いててくれて。
あ、お話が好きなんだね。
そうそうそう。
かわいいだろうな。
めちゃくちゃ可愛い。会
いたかったな
ぁ。もう2回会ってるから。
あ、そう。
そう。コラボの2回、3回かな。そう。
あ、この人知ってるって思ってるかもよ。
そうね。楽しみ。大きくなってから、こんなちっちゃかったんだぞっていうのが楽しみ。
そうよね。私昔お友達に言われたのは、こんなにちっちゃかったんだぞって言ってくれる大人が何人いるかがその子の幸せを決めるって言うんだよ、うん、私のお友達はね。そう、だから、
なるほどね、
うんうん、その時はそうと思ったけど今本当に思うよね、うん、
その一人ね、タツさんね、うん、
よかったじゃない、タツさん
よかった、
うん、
その毒薬のイタミンさんとネンボスケさんとのコラボ会だったんですけど、う
ん
う
ん、ちゃんとお話できてたね。
そうね。
うん、
二人ともさ、お話が上手で、大人の受け入れ方があるから、
うん、
一個一個の相槌も上手だし、脱線についてってくれて、元にちゃんと戻してくれるね、
うん
うん。だから、すごく楽しかった。
よかったね。
うん、心に残ったことは、まず最初の方で話してたのが、うん、呼吸の論文ね。
うんうん。面白かった。
本とデバイスでどっちが集中力が高いでしょうか、
うん、
で、デバイスだと集中力が低い、記憶力が悪い理由までね、毒薬の方でお話しさせた
の、ね。私たち、アメリカにいるけど、うん、紙媒体で日本語の本読む、私たちってか、特に私は、うん、紙媒体で読むように、うん、整えてるよね。
授業でね、
うん。あ、うん、私、個人としての、
ね、
読書の、
ね、
読書としては、やっぱりアメリカにいるから、 こうなかなか入ってこないけれども、うん、こうアメリカはアメリカのネットワークがあって、うん、本を読んで面白い本が回ったりだとか、うん、あと引っ越していく人が本を置いていったりとかして、そして自分じゃ手に取らない、まあ、本屋さんで買わないような本を手に取る時があって、うん、私はちょっとね、時々運命の出会いをしたりするの。
あったね、誰が置いていったかわからない。
トルストイの戦争と平和を読み切ることができて、まあ、いつか読みたいとは思ってはいたんだけれども、ね、
感動して、
うん、このタイミングで ここで来たかと、うん、あれは2021年の冬、うん、2021年から2022年の冬にかけて、うん、あの本を読むことができてよかったな、ね、あれは
感動を伝えたかったのに、
うん、読まなかったらあの感動は得られなかったんじゃ、うん、紙で読んだからこそ感動を得られたんではないかって。
対策だよね。
うん、思ってます
。何回も読み直してたよね。
あ、読み直したね。うん、ちょっと、それは。
途中まで行っては戻ってみたいな。
いつか語らなきゃいけないことがあって。
うん。よかったね、うん、でも、ね。
だから、どなたか、トルストイについて私に教えてくださる方がいたらば、うん、ポッドキャストの中で、
ね。なるほどね。ネボスケさんとか、イタミンさん、すごい詳しいかもしれないからね。
そうかもしれない。そう。そうなの、そこは私がアメリカにいて、うん、一生懸命コミュニティを広げようとはしてるんだけれども、うん、日本語が通じるコミュニティっていうのがまずは少ないっていうことと、うん、こうさらにそこで自分の趣味だったり学びたいこと、専門の、あのお仕事とはまた別にね、学びたいことっていうものが、うんうん、手に入れるのには、うん、少し日本にいるのよりかは時間がかかるかなっていうタイムラグがあったり、うん、コミュニティが集まりにくかったり、うんうん、時間差がやっぱりあるからね、うん、だからそのネボスケさんとイタミンさんが、うん、あのゼミに通ったりとかゼミを開いたりとかっていうのが
そうなんだよね、古典のコミュニティで
素敵だなって、
室越さんとかね、うん、がやってるところで随分やってたって言ってたよね、うん、2年間ぐらいやってた、そうそう、すごいね、2人と喋ってると楽しいのね、
うん、
でこれがその、
うん、分かるよ、うん、
バンド時代のバンドメンバーっていう感じの雰囲気とはちょっと違くて、もしかしたら大学時代のなんか同期と喋ってるような感じとか、
うん、
先輩後輩でなんかゼミみたいなところで話す時あるでしょ
う、うん、
あんな感じの雰囲気を持ってる二人ですごく話しやすいよね、
うんうん、あ、いいね、うん、
すごい不思議な感じだから、そんなにあの会ってから長い時間を過ごしたわけじゃないんだけど、
うん、
なんかその深いところでつながってるような気分で、ね、
う
ん、だから
昔からの友達のように、
そうそうそう、
なんか私は聞きましたよ。
そうだから、うちの方の番組では、奏でる細胞では前半後半を聞いてもらいます。そして毒薬の方では前半中半後半まで行って、結局5つのエピソードとして出ますので、
うん、
できれば僕らの方の番組も聞いていただいて、毒薬の方も聞いていただければと思います。
いいんじゃないですか。
そうで、カバーした内容としては、まあ、今日もね、あの、ネボスケさんのデータサイエンスとか、いろんな知識がね、幅広いところと、あとは、子供の成長とかに非常に強いのは、その、心理学をされてるんですね。心理学とか統計学に強いんですよね、ネボスケさんは。
うん、
で、イタミンさんは、まあ、工学とか歴史とかに非常に強くて、で、うん、漫画とか音楽とかも大好きな方なんで、なんかこう、いろんな幅広いお話、うん、できたんですよね、
うんうんうん、ヨガの話も、
そうそう、今日た、うん、今回楽しかったのはヨガの話とアロマの話が、
うん、
あのイタミンさんの持ってるものなんだけど、なんか教えてたりするらしいんだけど、それがね楽しかったね。
ね、今度イタミンさんに会ったら、私が15年間ヨガティーチャーだと偽って近所に暮らしてるっていう点に関しては伝えないといけない
ね、うん、そうだね、まあ、近所を歩くときとかに、う
ん、ヨガティーチャーのふりして歩くっていうのを心がけてる。
ヨガティーチャーだと思われるような格好と歩き方で歩いてるんだよね。
そう。
そうね、うん。
ヨガティーチャーっぽく暮らすの。背筋とか伸ばしちゃって。そしたらとうとう、
うん、
とうとうスーパーマーケットで、うん、あなたはヨガティーチャーかって聞かれるようになって、うん、イエスって答えた。
いいのそれ言って。
イエス。いいのね。あ、言っちゃう？うん、そう。うん、
まあ、それを、ね、
バレリーナかって聞かれたの。
うん。そうね。よかったじゃないですか、うん。
ちょっと嬉しいです。天にも昇る心地とはそれのことでしょうね。
ということで、毒薬とのコラボレーションがいっぱい続くので、 聞いてもらって。
うん、楽しみにしてます。
で、その後は僕がゆりかさんとやりたいのは、もうずっとゆりかさんが心に溜めてた、リフォームをやりたいと思います。
家の
家のリフォーム、素晴らしいキッチンができましたね、ゆりかさん。
いやー、キッチンの前からでしょ。うん、だから。風呂場からでしょ。
風呂場から行きますか。
うん。
そうすると、このリフォームの回をね、うん、毒薬さんとのコラボが終わったら、うん、あの、シリーズとしてやっていくんで、
うん、ちゃんと、整えておきます。
はい。じゃあ、そういうことで、
うん、
今日は聞いていただいて、最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は、
ゆりかでした。
たつでした。ありがとうございます。バイバイ。バイバイク。